ねえ、知ってる？隣のクラスのケイ君、ユウヤ君、みずほちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？
少年少女探偵は古城を目指す。3、奥の部屋で見たもの。一時はどうなることかと思われましたが、千代川清美先生が熱心に頼んでくれたおかげでしょう。ケイたちは建物の中に入れてもらうことができました。
あ、私です。今紅岳にあるお宅で雨宿りさせてもらっているんですけど。
ええ、久村くんに桐生くん、それに八木沢さんも一緒。なるべく早く帰るつもりだけど、しばらくは様子を見ます。
はい、じゃあ心配はしなくても大丈夫ですからね。
先生が携帯電話でセンターに連絡するのを聞きながら、 K は改めて建物内を見回し、優也やみずほと顔を見合わせました。それにしても随分変な建物でした。内部はまるで迷路みたいにジグザグに折れ曲がった壁で仕切られ、なんだかゲームに出てくるダンジョンみたいです。ここへ連れてきてくれたメガネにヒゲの男の人はさっさと奥の方に通されていなくなってしまい、さっきのフランケンシュタイン男爵の召使いみたいな変な男だけが戻ってきました。では自分たちはどうなるのかと思っていると、どこからか、これも気味の悪い幽霊屋敷にでもいそうな女の人がスーッと出てきて、変な男と何やらひそひそと話し合っていたかと思うと、
では案内するから来てください
と筋張った手で招き寄せました。近くで見るとものすごい厚化粧でしたが、それはおしゃれというより素顔を隠すためのように思われました。仕方なくついて行くと、
大人はあっち、子供はこっちだよ
千代川先生とは別の部屋に入れられてしまいました。割に小綺麗ではありましたが、粗末なベッドがある以外はテレビも何もない殺風景な部屋でした。でもそんなことはいいのです。問題は変な女の人が部屋を出て行きがけにドアにカチリと音をさせていったことで、さてはと思って開けようとすると案の定動きません。ゆうやが吐き捨てるように、
ちっ、鍵をかけていったな。
え？
とみずほも確かめてみて、
本当？じゃあ私たちここに閉じ込められたの？一体何のために？
Kはドアについた小窓と壁との隙間から覗き込んで、
いや、ちょっと待ってよ、これは鍵じゃない、掛け金のようなものでちょっと引っ掛けてあるだけだよ。誰か針金みたいなもの持ってない？
これならどう？
とみずほが差し出したヘアピンを受け取ると隙間にこじ入れます。 K はそのまま探るようにしばらく手を動かしていましたが、やがて小さな声で、
ゆうやくん、開けてみて。
よし。
とゆうやがドアを押すと、なんとすんなり開いたではありませんか。途端に3人の口からふっとため息が漏れました。でもこれからが本番です。だってここに来たのは探検が目的なのですから。そっと廊下に出ると、まず千代川先生を探そうとしました。先生も同様に閉じ込められているはずだったからです。あいにく部屋には別々に案内されたので、どこだか分かりません。さてどうしようと相談したものの、部屋ごとに様子を伺い、
先生いる？
と声をかけていくぐらいしか思いつきません。それにさっき見たように、ここの内部はまるで迷路みたいで、迷わないようにするだけで大変でした。とそんなさなか、
ちょっとあそこ見てみて。
みずほがある一点を指さしました。
あの一番端っこの部屋、なんだか光が漏れてない？
言われてみれば確かにそうでした。でもうっかりとは近寄れません。そこにいるのは先生ではなく、あの変な男女かもしれないからです。そうなると今度はゆうやの出番で、
よし、俺が行ってみる。
ためらう間もなく言うと身をかがめ、足音も立てずに廊下を進んで行きました。忍者みたいな素早さと静かさです。一旦は暗がりに紛れて姿が見えなくなりましたが、やがて目指す部屋まで来ると、中からの光に照らされてゆうやの横顔が浮かび上がりました。そのままそっと部屋のドアに近づいたものですから、ケイとみずほはハラハラしましたが、ゆうやはやがてこちらを向くと手を来いというように振ってみせました。ケイたちが何事かと言ってみると、ゆうやは呆然と部屋の中を見つめています。さっき3人が入れられたところよりは大きな窓がついていますが、なんとそこには鉄格子がはまっており、その上大きなかんぬきがかけられて、鎖がぐるぐると巻かれているではありませんか。しかもそれだけではなく、
見ろよこの中を。
小声で言うゆうやにつられて、ケイとみずほはちょっと背伸びして窓を覗きました。次の瞬間、二人は
ああ
とびっくりした顔を見合わせました。そこから見えたのは、ケイたちの部屋のとは大違いのちゃんとした家具であり、中でも部屋の中央に置かれたベッドは実に立派なものでした。いえ、それだけならば珍しくはありません。そんなにも彼らをびっくりさせたもの、それはベッドに横たわってすやすやと寝入っている少女でした。 体をケイたちの方に向け枕を抱くようにして眠っているので、その顔がはっきり見えましたが、なんとまあ美しい少女でしょう。年は3人より3つ4つ上でしょうか。寝顔からでもはっきりとわかる整った顔立ちでした。まるでおとぎ話の眠り姫か、毒リンゴを食べさせられた白雪姫のようなありさまに、3人はしばらくぼーっとしたほどでした。いえ、この眺めはそうした童話よりもっと他の物語に似てはいなかったでしょうか。あの陽気城の伝説、旅の騎士が巡り合った不思議な出来事にそっくりではなかったでしょうか。あの話と違ってこちらのお姫様は悲しげな歌を歌ったりしてはいませんし、ケイたちは騎士ではなく少年少女探偵という違いはありましたけれど、一体どうしたらいいんだろう。閉じ込められているのは確かだが、といって手を出していいものか、ここに閉じ込めておかなければいけない理由があるのではないか。そんなことより、もしあの物語とそっくりに助け出そうとしたりしたら、もしかして、
いや、やっぱり助けよう。
三人は一斉に同じことを言いました。その後に瑞穂、続けてケイが、
うん、とにかく訳を聞いてみなくちゃね。
そうさ、僕らまで閉じ込めようとした連中だもの。この人が悪いんじゃないよ。
そうと決まったらやるか、
とゆうや。
まず鎖をほどこう。そことそこを持ってくれ、
といったようなことで作業に取り掛かりました。用心してもガチャガチャという物音は止められず、ハラハラドキドキしながらも鎖をほどき終え、次に錆びついて固くなったカンヌキを外した時には、ほんの何分間なのに汗びっしょりになっていました。
よし、じゃあ入るぞ。
ゆうやの声にケイとみずほが無言でうなずきました。